本日は飯田昇先生がメッセージを取り次いでくださいます。飯田先生はご承知のように東京神学大学の先生でいらっしゃいます。さまざまなところでそれ以外にも働きをしていらっしゃいます。本日の聖書箇所をまずお読みして、そして説教題をご紹介したいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書ローマ信徒への手紙1章の16節17節になります。お読みいたします。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力です。神の義が福音のうちに真実により信仰へと掲示されているからです。正しい者は信仰によって生きると書いてある通りです。説教題は私は福音を恥としませんです。
今朝もまたこうして皆様と共に神様を礼拝し、また神の御言葉に聞き入ることができる幸いを感謝いたします。今日は、全く新しいことではございません。基本中の基本かもしれませんけれども、私は福音を恥としないとパウロが述べているこの言葉に思いを寄せたいと思います。そもそも福音とは何でしょうか。スライド次お願いします。私たちがよく、最も使用する言葉の一つかと思います。原文のギリシャ語ではユアンゲリオン、日本のアニメでエヴァンゲリオンってありましたけれども、それと同じ言葉が使われています。で、EU という言葉が最初に来ますと、英語ではユーロジーとか、さまざまな言葉の、語源として、またその、言葉の最初に出てくるものとして使われますけれども、称賛の言葉とか賛辞とか心地よい内容がこれで表されるというふうに理解されています。その後に続くユアンゲリオンのアンゲリオンというのはメッセージ、指針と日本語で訳したりしますけれども、天使という言葉エンジェルズは、メッセンジャーというふうに理解されることになります。福音エヴァンゲリオン、英語で訳しますとグッドニュースとなります。私が関わらせていただいている高校では、このエヴァンゲリオングッドニュース、皆さんにとってグッドニュースって何ですかという問いを授業でいたします。愚問です。高校3年生ですから大学受験合格通知って大体の人が答えるんですけども、でも先週ですね、ある、生徒が真顔で、戦争がなくなることを言ったんですね。ちょっと泣いちゃいそうになりましたけれども、その後コメントできなくなってしまいましたが、本当にそうだなと思います。古代の社会では、このグッドニュースという言葉、エヴァンゲリオンという言葉は、戦いに行った兵士たちが勝利を収めて帰還する、凱旋の時に使用された言葉として知られています。で、その知らせというのを、今でいうマラソンランナーたちがですね、そのメッセージを届ける役目として走って、故郷に戻ってくるという、そんなシーンがありました。ですので、旧約聖書のイザヤ書の52章7節にこんな言葉が記されているわけです。なんと美しいことか、山々の上で良い知らせを伝える者の足は。なんで足が出るのかなと思いますけれども、しかし走ってくる人たちが携えてくる良い知らせ、平和の知らせ、幸せな知らせであります。救いを告げるとあります。街の中には監視役、敵が攻めてくるということをずっと監視している、順番に24時間体制でそういう人たちがいましたけれども、その人たちは職人さんだったようですね。マラソンランナーの走り方で、そのニュースが良いものか悪いものかが分かったと言われています。契約選挙協会にはランナーがたくさんいますので、その走り方っていうのがどういうフォームだったのかっていうのを容易に想像できるかと思いますけれども、その走り方、その足、その状態で良い知らせかどうかというのが分かった。しかし、新約聖書に入りますと、この言葉は様々な意味を持ち始めます。最初の4つの書簡、福音書と呼ばれていますけれども、これも英語ではゴスペル、グッドニュースという言葉が使われます。 また、イエス様の言葉を見ていきますと、神の国の到来、これが福音の始まりという形で、イエス様が来られたことによって、神の国がこの地上に、新しい時代が始まるという意味で使われています。そして、イエス様ご自身の生涯、また十字架、死からの復活、昇天、再臨、この一連の救いの出来事を指すときにも、この福音という言葉は使われていきます。では実際、パウロはどのように理解し、それを伝えたのでしょうか。次のスライドお願いします。テモテへの手紙第2の2章8節にこういう言葉があります。これは、パウロが書いたと言われていて、そして晩年、一番最後に書いて残したと言われている言葉ですが、こうあります。イエス・キリストを思い起こしなさい。私の福音によれば、この方はダビデの子孫で死者の中から復活されました。重要なところは、このダビデの子孫である、つまり旧約聖書の時代からずっと神様はおっしゃっていて、その計画が、その予言が成就しましたということ。そして十字架にかかられた救い主が死者の中から復活なさった、この点が福音という言葉を表すのにとても大事だというのです。しかし、もう一箇所確認しておきたいのが次のスライドです。コリントの信徒への手紙の1の15章3節から8節、こちらはフルスケールで福音とは何かを説明しています。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り、3日目に復活したこと、ケファ、これはペトロですが、ケファに現れ、それから12人に現れたことです。その後、500人以上の兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りにつきましたが、大部分は今でも生きています。ついでキリストはヤコブに現れ、それからすべての使徒に現れ、そして最後に付き足らずで生まれたような私にまで現れました。つまり、あの時何かが起こった、これは偶然ではありません。聖書に書いてある通りと2回繰り返し強調されています。そして、信じがたいことかもしれないけれども、しかし、死者から復活したあの方が我々に現れてくださったんだ。パウロ自身もそうでありました。この復活なさった救い主イエス・キリストとの出会いというのが、彼の人生を思いっきり変えました。そのことによって、今まで一生懸命だった彼でありますけれども、神様のためにと思っていて、そして生きていた彼でありましたけれども、しかし、このお方と出会った、その出会いを通して人生が変わる、そういう体験をした人であります。この一連のことを、イギリスの聖書学者でありました C.H. ドットという人はこのように表しています。次のスライド、ありがとうございます。使徒信条という信条がございますけれども、それに沿っているような形と言ってもよいかもしれません。予言は成就されました。新しい時代が始まりました。ダビデの子孫としてイエスは生まれ、そして聖書に書いてある通り、我々を救うために主イエスは死なれ、葬られ、聖書にある通り3日目に復活したのですと。さらに、イエスは神の右に座しておられ、審判者と救い主として再び来られる。これが福音の内容ですということをまとめています。これが私たちに与えられている神の恵み、神の祝福、神の愛であるというのです。しかしながら、キリストのこの福音というのは、1世紀の人々にとっても信じがたいものでありまして、ましてや21世紀に生かされている私たちにとっては、さらに信じがたいものになります。しかし、聖書は言います。信じる者には神の救いをもたらす神の力なのだと。神の力、この言葉は、次のスライドお願いします。ダイナマイトという言葉の由来になっている言葉であることは、皆さんすでにご存知の通りです。ダイナマイト、つまり爆発する、それだけの爆発力を持っている。言い換えるならば、それは人の心を変える力です。私たちは他人の心を変えることはなかなかできない。しかし、神の力は 私たちを変え、生まれ変えさせるというんです。バルトという人はこう言っています。人間はこの世においては囚われの身です。人間は自分自身の主人となって生きています。思っている以上に神から遠く離れてしまっています。そしてその結果は思っている以上に深刻なのです。そのような私たちに神のことだけを考えさせようとするのがこの福音であり、神の力であると聖書は言います。初めの一歩を踏み出す勇気と力を与えるものと述べても良いかもしれません。そしてその一歩を踏み出すときに私たちに与えられるものがあります。それが17節にある神の義だというんです。神の義と言われても私たちにあまりよくわからない部分がたくさんあるかもしれませんが、その神の義をリアルにさせるもの、それが神の力なのだというんです。次のスライドお願いします。あ、それでいいです。大事。ありがとうございます。神の義というのは、あの宗教改革者ルターがとても大事にした言葉でありました。当時のカトリック教会、藤原先生の表現をですね、いつも無断で使用しておりますけれども、当時のカトリック教会というのはちょっと調子が悪い教会であったのかもしれません。で、そこで聖書には明確に述べられていないことを人々に言いました。人々の不安を煽る形でそのことを推し進めていった。しかし、聖書を読み始めたルターは気づきました。自分は律法を果たすことはできない。しかし、義ではない自分が目の前にいます。自分の力ではどうにもなりません。しかし、キリストを通して神はご自身の義を私に注がれる。よって、神の前で罪人である私が義と認められるようになる。このことに気づいたルターをはじめ、1517年の10月の31日に95箇条の論題ということを通して世界が変えられていくわけです。福音のうちに真実により信仰へと掲示されると一章17節にはありました。この神の義というのが、神の我々に対する真実から明らかになっていきます。ここで信仰という言葉が出てきます。信仰が必要とされるのは、それは神が語りかけておられる言葉を私たちが聞くためです。英語訳で見ますと、Receive from faith for faith と訳されています。日本語では、神の真実からというふうになっています。これは同じ言葉です。信仰から信仰へと。それは私たちの信仰から私たちの信仰へと理解することもできれば、神の私たちに対する誠実さ、真実さからそれが明らかになるというふうにも理解できる。つまり、義である神ご自身が私たちをご自身の前に立たせることによって、それは裁きの場でありますけれども、しかしそれによってご自身の恵みを与えるんだ。そのことを私たちは信仰を持って確証し、我々の救いは保証されるんだということを言っているようです。信仰という言葉を見ますと、信じればいいんでしょうというふうにおっしゃる方もいます。でも、それは簡単なことではありません。信条ですとか教義ですとか、さまざまな教えがありますけれども、それらを暗記したり信じたりするということはとても大事ではありますが、しかし、ここで信仰という言葉が使われているその意味は信頼です。神を信頼して生きること、私という存在にとってベストを与えようとされているお方、このお方を信頼しきってベストな生き方をしようとするという、そういう意味になるかと思います。それがまさに、ハバクク書という旧約聖書2章4節、そこを転居として、正しい人は信仰によって生きる。それはつまり、神が正しい方であり、神がご自身の義を示された、それがあの十字架であり、復活であるということを、私たちが受け止めるときに、神様はそれを良しとしてくださる、ということになるかというわけです。 教会歴というのがございまして、この11月は実は年末になります。皆様ご存知かもしれません。ご存知だと思いますけれども、教会歴というのはアドベントから1年が始まります。ですので、今年は12月1日から始まることになるんですが、この11月というのは年末ということもありまして、与えられる聖書箇所が週末に関することが多い傾向があります。本日与えられている箇所というのは、実はマルコによる福音書の第13章になります。マルコによる13章というのは、まさに終わりの日がどういう状態で来るかということが書かれています。次のスライドお願いします。そして戦争が起こり、地震が起こり、これは生みの始まりですという言葉がイエス様の言葉としてあります。そんな中、10節にこう記されています。こうしてまず福音がすべての民族に述べ伝えられねばならない。終わりの日とこの福音との、福音がすべて伝えられなければならない。これはどういう関係があるのでしょう。神様は私たちにいろいろな方法を通して語られます。そしてその最も語りたいと思われていることが、この福音、グッドニュースなんだ。それはすべての人に述べ伝えられなければならない。それが大事だということを言っています。私たちがどうして教会に導かれたか、どうしてキリストのもとへと導かれたか、皆さんそれぞれ証があると思います。その中で誰かによってこの福音が伝えられたから、招かれたから、誰かが時間を割いてくださり、そして労力を割いてくださって、私という存在にこのキリストのことを伝え、説明してくださったからということがあると思います。最初は分からなかったかもしれません。こんな神話的な話を信じる人がいるんだろうかと思ったかもしれません。しかし、よく聞いていきますと、少しずつ、なんだかよくわからないけれども、心が温められるという経験を皆さんなさったと思います。まず、この福音がすべての民族に述べ伝えられねばならない、この言葉に従った多くの人々がキリストの福音を伝えてくださったのです。しかし、そこで終わりません。13節にこうあります。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。なぜこんな言葉がここに記されているのでしょう。聖書は他の箇所で世の終わりの時代ということを描写しています。それは人々の愛は冷め、人々は自分勝手に生き、そして誠の福音に耳を閉ざすというのです。私たちが聞きたいと思っているメッセージというのは、おそらく私たちが受け入れることができないことなんだろうと思います。心では分かっています。それが正しいと分かっています。でも、それを受け止めるだけの心がありません。私たちは自分に都合の良いことばかり聞こうとしてしまう。もしかしたらですけれども、今のご時世、この時代、SNS が発展し、そしておすすめされるままに、私たちは YouTube を見、また SNS のニュースを見ていく。そういう傾向の中で、聞きたいこと、見たいこと、関心があることだけに時間を費やしてしまうというのは、よく見られることかもしれません。マルチン・ルターが最後に語った説教というのがあります。これは召される2日前の説教だったようです。彼は何を語ったのでしょうか。一言で言うならば、ルターはキリストの福音について語りました。何百回、何千回と語った内容です。でも、それも息を引き取るその2日前まで、彼はそのことを語らざるを得なかったというのです。こんなことを彼は述べていました。毎回キリストの福音が語られるところでは、論争や分断が生じてしまいます。人は論争を好まないので、水で薄めたような弱めたメッセージを語ろうとします。ですので、私たちは影に覆われていき、 人々の感情や必要に沿ったメッセージを語ろうとしてしまいます。そうするとどうなるでしょう。神の御言葉以外、神ご自身以外のものに頼ってしまう人々が起こされてしまいます。その方が簡単です。わかりやすいです。目で見えるものがある方が、目で見えないお方に信頼するよりも理解しやすい。触れることができるものがある方が、神の力をなんとなく感じることができる。でも、聖書が示す福音はそうではありません。私たちは信仰によって神の義をいただくのです。そのことだけ私は語ります。そんなメッセージを最後に語っていました。パウロはコリントの信徒への手紙の1の1章でこういうふうに述べています。神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになりました。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。さらに9章のところでこう述べています。福音を告げ知らせないなら私には災いです。パウロもルターもその生涯の中心にあったのは福音でありました。良い知らせ、それが自分にとって良い知らせであるだけでなく、すべて、人類のすべてにとって、すべての人が必要としているメッセージ、それがこのイエス・キリストなんです。そこに生きていた人と言ってよいかと思います。しかし、中にはこの木にかけられ呪われた者として死なれた救い主という、ありえないような矛盾するような出来事を信じていますということに恥ずかしさを覚えた人たちがいたようです。次のスライドお願いします。福音を恥と思うということはどういうことでしょう。信じがたいことです。矛盾しているようであります。どうして死んだ人が救うことができるのか。あるいは古代ローマの映画と比べますと、こんな弱々しい救い主をあなたたちは信じているのですかと。そう誤解されてしまったり、人から拒絶されたくないとか、かっこ悪いとか、人にどう思われるのかが気になるとか、そういったいろんな理由があろうかと思います。かくいう私も小さい頃から教会で育てられ、そして小学校、中学校の時は教会に行っているということを少し恥ずかしく思った時期もありました。大人になってからもその思いというのはあったかもしれません。できればスパイのような、誰にもわからない、そんなクリスチャンでありたいと思った時もありました。しかし、ある人がこんなことを言ってます。もし神が神でないならば、私たちは神にとって無用です。そして神は私たちを恥じるに違いありません。しかし、神は神であります。ですから私たちは神にとって必要とされる存在であり、神は私たちを恥じることは決してありません。私たちのことを恥じることはない。そうおっしゃってくださるお方が、これだけのことをしてくださったのに、私はなぜ恥と思うのか、考えさせられました。宗教改革者のカルバンという人がいます。この人は冷徹というイメージがありますけれども、しかし、主の祈りの解説のところでこんな言葉がありました。ご紹介します。先ほど私たちも祈りました、御国が来ますようにというあの祈りの箇所についてこんなことを言ってました。私たちが神の国の来たらんことをと祈るのは、主が日々新しい信者をその民に増し加え、この人々が主の栄光をいろいろな仕方で崇めるためであります。また、主が彼らの中に主の豊かな恩恵を常により広く注ぎ、その恩恵によって主が日々ますます彼らの中に宿り、かつ満ち満ちて、ついには彼らと主の全く一致を実現するためです。 御国が来ますように、それは一人でも多くの方がこの祈りを私たちと一緒に祈ることができるようにという願いです。一人でも多くの方がこのイエス様と出会って神様に愛されているということを知ることができますようにという祈りだと言います。ここに宣教の広がりがあるというのです。私は以前はキリスト者であるということを公にすることができない時期が長らくありました。それを恥ずかしいとまでは言わないまでも人に伝えることはできなかった。でもある時、あなた教会に行ってるって聞いたんだけど、ちょっと聖書のこと教えてくんない？というふうに友達から言われた時がありました。たどたどしい言葉でイエス様のことを一生懸命伝えました。するとその人の顔が輝きました。目が開かれました。明るくなりました。私も教会に行っていいかな？それは私にとって驚きでありました。教会に行って私なんか受け入れられるかな？もちろん一緒に行きましょう。そういったことがきっかけとなり、徐々に徐々に私はキリスト者です。私はイエス様を愛しています。イエス様が一番私にとって大事な存在ですと少しずつ告白できるようになった、そんな経験をしました。皆さんはどうでしょう？一人でも多くの方が私たちのために命を与えてくださったイエス様を信頼して歩むことが最も幸いなことだと知るようにと、知ってほしいと願って歩んでいるでしょう。次のスライドお願いします。福音が私たちの全てを変えるということをもうすでに体験なさっていることでしょう。藤原先生がよく使われるフレーズです。イエス様は神様と私の関係、他人と私の関係、自分と私の関係、そして自然と私の関係を修復されるために来られた。その意味は何か、この方に連なって従っていくってことはどういうことか、それを考えて歩んでおられることでありましょう。罪許され義とされた命とは、神の豊かなあふれんばかりの恵みに圧倒される歩みだ。神に感謝を捧げる愛に満ちあふれた生き方を可能とするものだ。そのことを体いっぱい表現していることでありましょう。終わりの時代に入っていると聖書は見ています。忍耐と愛を持ってこのイエス様を指し示す、そんな歩み、それが私たちに求められている、可能となっている、そのことを皆さんは確認なさっていることでしょう。今朝光へのエスカレーターのところを通ってきましたけれども、ちょっと正確には覚えてないんですけれども、光への広告が毎あの私月1でここに来させていただいてますけれども、毎回変わることに気づきました。今は自分のキュンをとかって書いてあったと思うんですね。メリークリスマス、クリスマスに入っていきます。皆さんのキュンは何でしょうか？キリストの福音が私のキュンですと、そう告白できるでしょうか？ちょっと変な表現かもしれませんけれども、しかし私にとって大事なこと、私は福音を恥としませんというのは、私は福音をキュンとしますと言い換えることができるかもしれません。イエス様が多大なる犠牲を払って私の身代わりとなってあの十字架にかかられた。それゆえに私の罪は過去のものも現在のものも、そしてこれからのものも全て許されている。あなたは神に愛されています。ここにあなたの居場所があるんですよ。そのことを私たちも感謝していただきながら、一人でも多くの方にお分かちしていきたいと、そんな意味が今週もにと祈り願いたいと思います。祈ります。父子聖霊なる神様、皆をあがめます。 あなたの愛と恵みを感謝いたします。あなたが私たちを救い、罪を許し、義としてくださるために何をなさってくださったのかを、今週さらにより深く分かるように私たちを助け導いてください。私たちは福音を恥としない、むしろこの福音を述べ伝えていくことによって、さらに多くの友があなたをあがめ、喜びに満ちあふれて生きることができることを知っています。主が再び来てくださる時を忍耐とともに待ち望ませてください。あなたが私たちを日々助けてください。そしてあなたのこの恵みが私たちだけでなく、すべての方のうちに豊かに注がれますようにと祈ります。私たちをこの場からそれぞれの場へと、あなたの御心に沿って送り出してください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。